聖書を朗読いたします。マルコによる福音書6章1節から6節をお開きください。新共同訳聖書の新約聖書71ページです。イエスはそこを去って故郷にお帰りになったが、弟子たちも従った。安息日になったのでイエスは街道で教え始められた。多くの人々はそれを聞いて驚いていった。この人はこのようなことをどこから得たのだろう。この人が授かった知恵とその手で行われるような奇跡は一体何か。この人は大工ではないか。マリアの息子でヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではないか。姉妹たちはここで我々と一緒に住んでいるではないか。このように人々はイエスにつまずいた。イエスは、預言者が敬われないのは自分の故郷、親戚や家族の間だけであると言われた。そこではごくわずかの病人に手を置いて癒されただけで、その他は何も奇跡を行うことがおできにならなかった。そして人々の信仰に驚かれた。以上の聖書箇所より、故郷の不信仰と題しまして、中西康之先生よりお話をいただきます。
今日の説教題はご覧の通り、故郷の不信仰なんですけども、まさにそういうことです。身内の人たちこそなかなか信じようとしない。本物の神の子キリストさえ信じてもらえなかったわけですから、私たちならなおさらでしょう。もう結論の何割かはこれで終了なんですけども、さすがに本日の説教はここまで、というわけにもいきませんので、お伝えしてまいります。故郷の町ナザレに戻られた主イエスは、安息日に街道で教えておられました。ところが人々の反応は、先ほど読んでいただいた通り、もちろん立派な説教を聞いてすごいとは思ったんですよ。説教だけではありません。数々の噂も聞いていました。悪霊を追い払う、重い皮膚病を癒す、中風の人を歩かせる、死んだ人を蘇らせたこともありました。そういうもろもろの情報に対して、故郷の人々はことごとく否定的に受け止めたのです。この人はこのようなことをどこから得たのだろう。この人が授かった知恵とその手で行われるこのような奇跡は一体何か。一体何かって反応がおかしいと思いませんか。初めの反応は驚きだったのです。すごいと思った。レベルが違うと思った。知恵がある、奇跡もある。だったらその出どころはどこなのか。答えは一つしかないはずであります。もちろん神様ですよね。知恵も奇跡も神から賜ったものだと素直に受け止めればよかったのに、そうはならなかったんですよ。つまり彼らは素直じゃなかった。素直じゃなかったなんていうのは聖書のどこにも書いてないんですけど、そういうふうに受け止めることができるんですね。この人は大工ではないか。マリアの息子でヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではないか。俺たちみんなが知ってるただのイエスじゃないかよ、みたいな反応ですよね。親類縁者の一人でしかないイエス、それ以上でも以下でもないイエス。確かに知恵もすごいし奇跡もすごいらしいけど、ただのイエスでしょ。そんな感じで彼らは知ってるつもりになっているのです。親戚のイエス、 それ以外の情報は考慮する必要はないと言わんばかり。人間というのは得てして自分が知っている相手のことは今以上に知るための努力はいたしません。洞察力を働かせないんですよ。この人はどういう人なのか、もう知ってると思ってるからもうそれで十分だと思ってるんですね。例えばですね、自分が産んだ息子や娘に対する母親の思い、親子だって本当は別人格なのに親がこう知ってるつもりになることは結構ありますよね。まあ私親になったことないんですけども、親からやられたことはあるですね。この立場からするとそういう親の態度って何気に鬱陶しいというか不快に感じるものであります。知ったつもりになるなよ、などと口に出して言ったことはありませんが、まあ私も心に思ったことは、まあ、母親に対してですね、思ったことは何度かあります。もう知ったようなことを口聞くんですよっていうのも何なんですけども、それは全部じゃないよって心の中で思うわけですよね。お母さんが知ってる私が私 100% だって、それは違う。いくら母親でも子供のことを 100% 理解しているわけではありません。簡単な理屈です。脳みそは別々ですから、まあ、神学的には母親は子供の作り主ではないという言い方もできるわけですけども、まあ、一般的に言えば脳みそは別々ですから、記憶も感情もそっくりコピーできるわけじゃあるまいし、子供が普段何を考え、何を悩み、何に苦しみ、またどんな夢を抱いているのか、全てを理解できるはずがない。私だってよく 母とは仲良くてお話するのはよく昔やりましたけど、私が思ってること全部言ってるわけじゃないですからね。それなのに親であるという理由だけでなぜか全てを理解できると思い込んでしまう。今例えばお母さんと子供っていうことで言ってるんですけど、もちろん親子だけのことじゃないですよ。これは普段は意識することがないかもしれませんが、そういうのもですね、知ったつもりになるというのも傲慢の類なんですよ。本当は知らない部分があるのに全部知ってるつもりになる。そのような勢いで人間は神のことも知ったつもりになるのです。人のことを知ったつもりになるとすれば、人間というのは神様のことを知ったつもりになってしまうんですね。神はどのような人物を用いてご自分を表そうとなさるのか、想定外だって大いにあり得るわけですよ。例えばですね、旧約聖書のサムエル記とかにあるんですけど、イスラエル王国で堕落したサウル王に代わって誰を次の王にするか、預言者サムエルも困りました。エッサイの長男は背が高くて、まあ立派でいかにも王様にふさわしいと思ったので、彼が次の王様に、この人ですかって神様に問うたらですね、神様から違うって言われちゃった。じゃあ次男ですか、彼も違う。じゃあ三男ですか、彼も違う。そうして七男まで行ってですね、また違うって言われちゃったんですね。他に息子さんいないんですか、結局外で羊の世話をしていた八男の可愛らしい少年のダビデが選ばれたわけです。誰もダビデだと思ってないんです。人間の目から見てふさわしいと思われる人が神のお眼鏡にかなうわけではありません。その点イエス様のお仕事が大工だったことはよく知られています。聖書の教師ではありません。 祭司でもありません。およそ神の国を述べ伝える人物としては予想外、要するに素人だから、正式な資格や肩書きがないから。それでも多くの人が感銘を受けました。ただし故郷の人々は除いて。だから先ほど私素直じゃないって言ったんですよ。故郷の人々、親戚だからイエスのことは何でも知ってると。確かに彼は変わり者だし少しは頭がいいかもしれない、だけどね、親戚だから神の子やキリストであるはずがないと。こういうのを決めつけって言うんですよ。誰でも知ってる言葉ですよね。決めつけをやらかすと大切なものを見損なってしまいます。ナザレの人々の反応について聖書は決して甘く受け止めてはいません。このように人々はイエスにつまずいたと書かれています。ここでのつまずいたという意味は短期的な意味において信じるチャンスを失ったと言えるでしょう。キリストが教えてくださっている間は信じるチャンスがあるんですよ。それなのにそのチャンスを少なくともその時はものにできなかったということであります。チャンスを一生棒に振ったとまでは言えないでしょうけど、短期的には失敗なんですよ。なぜなら決めつけがあったから。決めつけが入るとキリストを信じることはできません。では彼らは何を信じていたのか。答えは自分。決めつける人は自分自身を信じているのです。私はこの人を知っていると、知っていると思い込んでいる自分を信じているだけ。だから神を信じることができない。信じるとは自分の知ったかぶりを捨てて相手に委ねることでもあります。すべてを理解できなくても神に委ねる。私には不可解すぎてよくわかりませんが、あなたにお委ねしますと。それが信仰の出発点なんですよ。前の教会でですね、いろんな人と関わって洗礼を受けるに至った人と、なかなか親戚はクリスチャンなので洗礼を受けない人といろんなタイプがいたんですけども、洗礼を受けないタイプの方ってこういうことを言うんですよね。神はこういうお方だからこうであるべきだ、こうであるはずだって言うんですよ。いろいろ勉強なさってて聖書のこともよく知ってて、クリスチャンじゃないのにお祈りもできるんですけれども、こうであるべきだって決めつけが強いですね。ところが素直に洗礼を受けた方はですね、私には難しいことはよく分かりませんけども、あとは神様にお委ねします、そうおっしゃったんです。決めつけるのか委ねるのか、これ結構大きな違いなんですね。そこで牧師である私もハッとさせられたんですね。私自身がちゃんと神に委ねているのか、神様を決めつけてないか、これ結構鋭い違いなんですね。その点故郷の人々は自分を過信してしまったわけですね。故郷の人々がイエス様を信じなかったのは主の力不足ではありません。力不足とか関係ないんですよ。どれだけ神の力を見せてあげたところで固くなになった心には入っていかないんですよ。わあ、イエス様すごい立派な説教なさる、すごい奇跡もする、だけどその力、その知恵とか力ってどっから手に入れたの？いやでもこの人俺たちが知ってるイエスだよねってなっちゃったら、もう神様っていうふうにはならないですね。 俺はあの人を知っている、彼がキリストであるはずがないと。そんなに頑張らなくてもと思うんですけどね、人間って厄介なものです。自分を基準に考えてしまうとなかなか神には行き着かない。あなたはこうだこうであるべきだって言うほど、言えば言うほど神様との距離がどんどん開いていくんですね。神様に委ねれば委ねるほど近くに来てくださるんですよ。そういうのを牧師が信徒さんから教えられることもあるわけなんですね。クリスチャンが身内に伝道するのが難しいのは無理もありません。配偶者や親子など親しい人を導いた人の話を聞くと嬉しくなりますけれども、そういう話ってあまり多く聞かないんですよね。もっと聞かせてほしいんですけど、難儀する話の方が多いように思うのです。そういう時こそ力不足などとは思わないでください。主イエスご自身でさえ故郷の人たちを導けなかったわけですから。当時は不信仰な人たちの中に母マリアや兄弟ヤコブたちも含まれていましたが、まあ、幸い十字架と復活の後は違ってくるんですね。イエス様の、まあ、マリアさんや兄弟たちも聖霊降臨の場にはいたって言われてるんですね。でもこの時はまだ信じていなかった。主イエスは故郷の人たちへの感想としてこんなことをおっしゃいました。預言者が敬われないのは自分の故郷、親戚や家族の間だけであると。もちろんただの愚痴やぼやきの類ではありません。むしろ最高の皮肉と言えるでしょう。最も信頼できるはずの親しい近しい人たちが預言者を拒むと、悲しい現実とも言えるでしょう。主イエスに起こることは弟子たちにも起こることであります。主は弟子たちをお遣わしになるわけですが、親戚筋はやらなくてもいいよなどとはおっしゃいません。ということは弟子たちもまた故郷で敬われない憂き目に遭うのは確実ということになるでしょう。私たちもまた身内から拒まれることを恐れるわけにはいきません。主は人々の不信仰に驚かれたと書かれています。イエス様が驚くことなんてあるんだなと改めて思わされました。イエス様驚いている場面ってほぼないんですよ。まあ、神の子でキリストですからいつも堂々としてて、何があってもうわーとかっていうことはないわけですけども、この故郷の人々の不信仰には驚かれた。もちろん故郷の人々が不信仰だったというのがですね、全くの想定外で驚かれたわけではありません。そういうこともあるということはもちろん覚悟がなされてたでしょうけども、まあ、神の子ですからさすがに想定外はないでしょう。とはいえ普通じゃ考えられないというニュアンスが込められています。普通だったら信じるでしょう。なのに信じないって、これはどういうことなんだ。驚きって書いてるんですけど、もしかしたら呆れてるっていう意味合いもあるのかもしれないですね。それほどまでに故郷の人々は不信仰だったわけですね。福音宣教には成功があれば必ず失敗もあります。しかも現実的には失敗の方が多い。そのことは聖書では織り込み済みです。何よりも主イエスご自身が味わってくださいました。福音宣教は難しい。 特に近しい人の間では困難な技なのだと。これは私たちにとっては大いに慰めでもあります。主ご自身が故郷の不信仰に驚かれたんですよ。今さら私たちが驚く必要はないでしょう。とにかく折りが良くても悪くても御言葉を述べ伝えるのみであります。最後に一言お祈りします。天の父よ、あなたは世界中に神の国イエス・キリストの福音を述べ伝えるようにと、まずは御子イエス・キリストをお使わしになり、そして弟子たちを、私たちを使わせてくださいます。しかしその道は決して楽観視できるものではありません。主ご自身が故郷で拒まれた、不信仰に遭われた。そうであれば私たちだったらいかばかりか。もしかしたら親戚筋は避けた方がよっぽど楽かもしれない、そのように思わされることもあります。身内だからこそ信じてくれない、そのような場面にぶち当たった時こそ、何よりも真っ先に主ご自身がその憂き目に遭われたこと、主ご自身が身内の不信仰に驚かれたことを、どうか私たちが思い起こすものとさせてください。今さら私たちが驚くことのないように、どうか力強く立たせてください。故郷の人々の間にも、また知らない人の間にも、私たちが福音を述べ伝えることができますように。どうかこれからも御言葉をお与えください。救い主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。